線にしていくラジオ、転線ラボ。
ダンサー黒沼です。
ケトテシボです。
アラカーです。
本日も始まりました、ダンサーとミュージシャンがアートにまつわるお話をするポッドキャスト、転線ラボ。アーティストの方もそうでない方も、この番組を通して活動の中で持つお悩み解決や新しいアイデア、知識が開かれるきっかけとなれば嬉しいです。もしご意見やご質問がございます場合は、ハッシュタグ転線ラボをつけてツイッターやインスタグラムにて投稿をお願いいたします。また DM やリプライも大歓迎です。はい、ということで転線ラボ2周年企画ということで、前回前々回に引き続き、ゲスト電子音楽ユニットのハロー1103よりひとみさんとゆかこさん、クリエイティブチームUM代表の山本哲夫さんの3名にお越しいただいております。
ハロー1103のひとみです。
ハロー1103のゆかこです。
UM の山本です。
よろしくお願いします。前回前々回はハローのお二人についてお話をさせていただきまして、本日のテーマはゲストクリエイティブチーム UM 代表の山本哲夫さんについてお話を伺っていきたいと思います。まず山本さんのプロフィール簡単にご紹介させていただきます。7歳からクラシックバレエを始め、ロンドンのバレエ学校セントラルスクールオブバレエに留学。帰国後、フリーでダンサーとして活動後、ゼロポイントというユニットを立ち上げ、ダンス演劇公演やイベントを行う。現在は会社員として仕事をしながら、UM というチームを立ち上げ、クリエイター向けメディア UM レポート、映像プロダクション UM プロダクションを立ち上げて活動中。私は山本さんのことをてっちゃんと呼んでいるので、引き続きこちらでもてっちゃんと呼ばせていただきますが、もともとてっちゃんには年明けにね、インスタでお声掛けをいただいて、で、私がUMレポートさんで、ご紹介をしていただいたっていうところからお付き合いが始まりまして、絶えずにこう引き続き様々なアーティストの方を、このUMレポートというメディアでご紹介されてるんですよね。
そうですね。なんか月に1回、クリエイターさん。DM して、そうですね。
DM して
よかった。ご連絡して。
結構絶えずに、本当にもう8名、9名、結構やられてるよね。
やってますね。やってるね。10人ぐらい。
そうだよね。
はい。こう、まだ10人。
毎週のように上がってきてるので、これをこう、ゼロから人と関係性を構築してやられてるってすごいなって、思っていつも。
あ、じゃあ年明けでハルちゃん声かけてもらったってこと、結構序盤でって言ったらあれだけど、
ああ、で序盤っすね、序盤です、うん、なんかでももともと僕はハルのことをハルって呼んで大丈夫
だ、あ、大丈夫、
うん、は知ってたんですよ。インスタでフォローしてて、ダンスと書道でなんか作品作られてるからちょっと面白いなってフォローさせてもらって、
あざます、
あざます、
そこ
で声かけさせていただいた次第ですね。
はるちゃんはその時に声かけてもらって知った、
あ、そう、声をかけていただいて、そのUMレポートさんの方の多分アカウントから声をかけていただいて、で、なんか本当最初の段階で、多分皆さん経験あるかもしれないですけど、インスタで DM 来る人って、すごい丁寧な人か、すごい雑な人だった。それの、すごい丁寧バージョンで、企画書まで最初にボンと送られてきて。
おー、
素晴らしい。
で、これ結構ダンサー出身界隈で企画書送ってくる人って、まあいないんですよ。だから、おやおやと思って、それで私がオンラインで一回お話ししたいですって言って、オンラインでお顔合わせしたのが2月ぐらい。
うん。こんなね、そうだね。確かに。なんかでもね、共通点もあったからね、イギリス。
あ、そうですね。
あの、
彼がイギリスに留学していたバレエ学校に私もバレエクラスを受けに行ったりもしてたので、結構有名なね、名門校なんですよ、バレエの。
すごい、なんかこういうメディアやってる人で自分もダンサー、すごい、初めて会いました。
あとダンサーで一歩引いてる側にいるっていうのが珍しいかも。 あの、私のようにダンサーって結構前に出たがり。
確かに。
なので。
そういう意味ではあんまりダンス合ってなかったのかなとか思ったりは
して。確かに、純粋に、ね、男性のバレエダンサーって、僕自身は、もう、まあ確かに初めて、春がバレエをやってるとかは知って、うん、1回ぐらいね、見に行かせてもらったりもして、うん、男性って初めてなんですけど、何かこう、バレエを始めたっていうきっかけとかってあったら、ぜひ聞きたいなと。思っていますが、
バレエの始めたきっかけは母親が勧めてきたっていう、
珍しいよね、
うん、そうね、まあ、でもどっちかじゃないかな、なんかバレエに感化されて始める男の子か、
うん、
もう無理やり母親と無理やりさせられるで僕は後者だったっていう。
あ、
最初はちょっと嫌な気持ちとか。
あ、ありましたね。あったあった。あんまり行きたくなかった。週1回しか行ってなかったんですけど、当時は。それがちょっと苦痛だったな。ここだけの話を。はい。
確かに。周りでも多分いないですよ。同級生とかです
。いなかったです。
だってバレエスタジオを通してだって1割いるかいないからね、男性ダンサーって
。だいぶ多分今多くなっては。
うん。
熊川と哲也とかが。
あ、
出た頃から徐々に言うように。
すごい。すごい。周りにも確かにいなかった。
いや、私たちダンサーをやっていても、バレエ出身の男性って貴重。うん、あまり、
あ、そっか。
いない。
私、たまたま、あれだ、習ってたダンスの先生が、クラシックバレエ出身の男性の方でした。ヒップホップ。最終的にジャズのダンサーになった
んです。
でも結構ね、いるよね。
そうね、バレエ、ジャズ系はね、うん、ヒップホップは意外と少ないよね、
うん、
バレエからヒップホップ系は。
ああ、いない。あんまいないよね、
うん、そうい うの。
全然違うから、
うん、
バレエダンサーがヒップホップをやるのが一番ダサくなるよね。
ダサい。すごいダサくなります。
そう。バレエってこう、体をね、
ピッて。そうだね、そうだね。そうだね。
ヒップホップはね、崩さなきゃいけない。
ダウンで取らなきゃいけないけど、
普通にダウンしてって言うと、バレエダンサーの普通ってみんなピンだから、まっすぐついてくる。
違くて、みたいな。ダウンダウンで。
そう。
そっか、そっか。じゃあ、珍しい先生に教わってました。
うん。
でもなんか、そんな感じでバレエ始めて、なんか、ロンドン留学ってすごいですね。
そうですね。でも、それも結構、行き当たりばったりっていうか、ほ
ん
と、バレエの、僕の教わってた先生がもともとイギリスで踊られてた方だったんですけど、
うん、
なんかその先生が息子さんがいらっしゃって、
うん、
その息子さんを留学させるためにちょうどイギリスに来たんですよ、
うん、
でそのイギリスから僕に電話がかかってきて、うん、先生からなんか1週間後ぐらいにあるそのセントラルスクールバレーのオーディションあるから、うん、あの来れるって言われた。来れるって言われたら行くって言うしかないじ
ゃん。いいと思うの、タモさんみたいな。
いいと思う。
でもちなみにそれだってまだ10代でしょ
?10 代。
バレエ留学って言ったら大体やっぱり高校生、中学生ぐらい。
うん、
それで行くってすごいよね。
まあでもね、あのお金出してくれたのはやっぱり両親だから。
あ、
そこはね、やっぱ感謝ですけど。
うん。
うん、まあ、でもチャンスがあったらと思ってたから。
うん。それ行ってみてなんか日本と違って大変だったなみたいなことってあるんですか？
ああ、何、まあでも最初やっぱ言葉だったかもしれないです、
ね、そうか、
うん、あとバレエではあんまり困らなかったです。あ、身長
が、
バレエはね、やっぱり外国人も皆さん背が高いし、
うん、
足も長いから、
うん、
そこにポンって僕が入ると、うん、もうなんか全然違うんですよね、
うん、
そこがねちょっと大変っていうか、
うん、
ちょっと劣等感だったりとか、うん、ところもあったかもしれない。
あれは背高い人が選ばれてやっている向こうでも
役による、
役による、ね、そうですね。
そっかそっかそ
っ
か、日本人だとそんな大きいイメージはない。
いや、大きい人はソリストになる
か。あ、そうか、うん、
軍部には入れない。
はあ、そっかそっかそっか。
基本なんかそのバレエって例えばバレエ団っていう団体に入ると、うん、コールドバレエっていう軍部から入ってって、徐々にこうやって上がっていく
ん
ですけど、まずそこに身長が小さいと並べられないから、
うん、
そこでもその時点でも難しいって感じになっちゃうんですよね。
よほど貫けてないとね、その上に行けないん
で。
例えば私身長170ぐらいあるんで、私はもう日本のコールドには乗れないん でしょ。
ああ、そっか。そっかそっか。
一方、イギリスとかヨーロッパだと平均身長よりちょい高くらいなんで、コールド乗れるんですけど、みたいなのもね、天性的にバレーはありますね。ね、
そっか、どうしようもないですからね。
足の形の骨格でバレエ学校入れないとかあるもんね。
ある。
あと、おばあちゃんの体型まで見られて入れないとかね。
あ、ありますね。
あれ、都市伝説じゃないん
だ。あ、本当に。都市伝説じゃない。イギリス、ロシアはありますね。
ありますね。
それは今後伸びるとかそういう。
あと、なんかその、おばあちゃんが太ってると、劣勢的に太る可能性があるから、うん、NG とか、あと足の形次第で、立ちやすい、立ちづらいとか、うまくなる足とか、なりづらい足ってあるんですよ。骨格はもう変えれない。でも手術してる子いたけどね、骨削って。
あ、いたんだ。
いた、いた。
それしかないもんね、多分ね。うん、
その後、支障出ないの
かね。わかんない。韓国は普通って言ってたけどね。
本当だ。整形的な。
うん。骨の整形をしてる人もいましたね。だから推奨はしないけどね。
うん。
わかんないです。
まだね、その遺伝子だけは変えられないね。
確かに。まあでもそんな風に、まあ日本、イギリスでいろいろバレエをやられてたと思うんですけど、はい、その後ダンサーに、まあ、ダンサー方向には行かないで会社員になったのってきっかけはあったんですか？
なんかやったことがなかったからです。本当に。
ああ
。なるほどな。本当にバレエとかずっとダンスの畑にいると、なんか社会を知らなすぎるなっていうのがあって、
わかる。
例えばそれって、だからダンス作るときとかもそうだけど、なんだろうな、そのダンスだけの世界で作るものと、ちゃんとその社会とか、もうちょっと俯瞰的に世の中を見るとか、なんかそういったところから見る作品で全然違うんじゃないかなって思って、うん、じゃあちょっと会社員として、現実を見るというか、社会に出てみて体感してみるっていうところは大事なのかなって。
うん、ちなみにその会社員って一番最初の会社員は
ウェブディレクター。
ウェブディレクター
でしたね。そう。なんか、何、会社員って実際何やればいいんだろうみたいなのがあったんですけど、その当時舞台とかもちょうどやってたから、なんかちょっと進行だったりとか、制作みたいなところに関われたらいいかなみたいな。ただまあ全然違う畑でやってみるのも面白そうだから、ちょっと興味があったウェブの方に入ってみようっていうので、入ってみたら、泣いていただいて、
うん、
ラッキー、
ラッキー。それでも今に繋がってそう、普通に。
ああ、そうかもしれないですね。
確かに。
あれじゃ今ってお仕事と活動両方やられる？
やってますよ、パマス。週5働いて、土日とかで自分のホテル。
土日の朝にだってウムレポートさんから連絡来ます。
あ
働いてんなと
思って。ガリガリやってますね。
ガリガリ。
すごいな。大変じゃないですか。
なんか慣れましたね。慣れるんだなって。
あ大変だって、
うんうん。みんな大変ですもんね、やっぱりね。それぞれ。
うん、
それぞれ。それぞれ。なんか、うんとは言えなかったよ。
でもなんかその、いい意味での大変さと、
うん、
体的に本当にまずい大変さってやっぱあるじゃないですか。うん、
あるね。
その一回跳ねると、いい大変さにまとめようみたいな努力はしません？皆さん。
いい大変さにまとめよう。
なんか、大変だけど、ちゃんと人間として回せる大変さ。
ああ。
と。
に抑えようっつって。
あ、そうそう。にするために、例えばじゃあ仕事調整しようなのか活動調整しようとか、全部を 100% でやろうとすると、
うん、
私はそれで一回跳ねたことがやっぱりあるんで。
跳ねたって
そ
こだった
ピョーンって言っちゃったことがやっぱりあるから、そういうの多分両立されてる、皆さん両立されてるときっとなんかあるじゃないですか。これ以上やったら危険とか。
うん、
あるよね。
ある。
リミッター飛ばせる人と飛ばせない人いますよね。
ああ、確かに。
僕は飛ばせないタイプなので、もう安心なんですけど、
うん、
もしかしたらこう、そう飛ばせるタイプ、
うん、飛ばせ
ちゃうタイプかもしれない。
飛ばせる人、はい。
俺飛ばせない。
あ、本当に、
うん、
あなた飛ばすでしょ。
気をつけて、
気をつける
。でも、はるちゃんの飛び方派手だよね。
派手
結構。
見てみたい。
そうですね。私、コロナ、かになる前は、2、3ヶ月に1回は海外に1ヶ月ぐらいバンって行って、 いろいろやって帰ってくるみたいなのをずっと続けながら週5で働いてたんで、で夜中とかも働いてたんで、なんかそう、ね、3時間寝れたらいい方みたいなのがずっと続いてたら、うん、やっぱ跳ねましたね。
派手散らかしたり。
派手散らかしました。
そこまでやっちゃうとね。
そう、でも、
難しい
ね、そこまでやんないと、ダンスの場合って、練習量がある程度ないと、うん、
あ、まあ、
スキルが落ちちゃうから、筋力とかね、バレエなんて著しいよね。
そう
ね。
うん。一日休むとね、体に出るって。
出る。
言われてた。
1日休んだら1週間取り戻すのにかかるとか、
あ、なんかそんなことも言われてた。
よくバレエ漫画読むと書いてある。
大体大体バレエ漫画に書いてあることはみんな先生に言われてきたよ、ね、
言われてきた、うん、
じゃあもうあれがあのまま言われるんだね、
う
ん、
そう、
うん、
あそこまで漫画ほど性格悪い人多いわけじゃないけど
皆さん、
ね、なんかみんなひどいなと、うん、でもなんか1日休むとバレるって人から見ても結構バレるみたいなの
確かに。でも海外休むよね、めっちゃ。
みんな休みます。
あれ、みんな、まあ、そうなんだ。
ちゃんと休みます、みんな。
休んだ方がやっぱいいよね。
うん、なんかそこは結構ギャップだったかもしれない。海外と日本で。
確かに。
日本人はね、もう本当やけん。
バレエ一筋。
そうそうそうそう。
まあ、じゃあ本場の人、うちらから見ても本場の人たちみたいな人たちは休むんです。
休みますね、
夏は絶対休んでるの、うん、劇場も閉まってるし、
うん、
8月はもう完全オフだから、
うん、休みってそういう感じか、
あ、そう
夏休み
、
で学校とかいるとさ、ちゃんとみんなちょっと丸くなって来るよね、
うん、来るで、ちゃんとまたリハビリからみんなで始めるよ、ね、
ちょっとずつ始めてって2週間後ぐらいからちょっとシュッとなってくるみたいな、
うん、
やっぱ全員でそこで区切ることで、あれだね、みんな、まあまあまあまあまあ、みたいな。
最初は。
いないんじゃないかな。まあ、やってる人はいても、なんか休まないと人間として筋肉使えないよね、みたいなのが。人間らしい。あとあれじゃない、ごめん、すごい話それちゃってあれなんですけど、海外の方がバレエダンサーでも他に趣味持ててる人多くない？
多い。
多いよね、
ク
ライミングやってますって人を聞いたときに、やっぱりバレエ一筋でやってたときは、バレエ以外のことを私は習わ、やっちゃいけなかったんですよ、スポーツ。なんか部活もちょっと反発して入ったことはありましたけど、筋肉ついちゃうからダメとか、スケボーやったら、怪我したら発表会に困るからダメとか、そういう制約だらけだったのが、海外ってなんか趣味みんなあるよね。
あるね。あ、それこそ DJ やってる人とか。
あと、仕事もできるから、潰しが効く人多いよね、セカンドキャリアの。
うんうんうん、ああそうだね、
ダンサーとしてダメになっても他で仕事ができる準備を学校がさせてる、
うんなんか全然違うね、日本で一筋ですってやってる人たち、
結構しかもなんかそういったところにポジティブだよね、
確かに、
うん、
一筋だったら折れちゃったら終わっちゃうもん
ね、そうなんですよ、うん、そこからまたね、うん、新しいこと始めるってところに行くのは腰が重かったりすると思うんですけど、
うん、確かに
割とね、
うん、
ポンポンポンって入るっていう、
アスリートでも人間らしいのが海外。
うん、
日本は、兵隊？
兵隊っぽい。うん、そうだね。
折れたら終わりみたいな。
だって、バレエダンサーって20後半でもう定年来るんで、コンテンポラリーは全然、あなたがやりたい限りずっとアートとしてるみたいなとかはありますけど。
形を変えてね。
ね、バレエはきついもんね。
きついですね。
うん、そんな山本さんのお話続き本当に気になるんですけれども、ちょっと本日お時間が来てしまいましたので、続きは次週の回で引き続きお送りいたします。はい、ということで本日も楽曲紹介に移ります。本日の楽曲はハロー1103でデコンストラクションです。どうぞ。Thank you. 天線ラボでは2周年を記念して天線ラボのツイッターをフォロー&リツイートしてくださった方の中から抽選で2名様に天線ラボオリジナル T シャツをプレゼントいたします。応募情報につきましてはツイッターアットマーク天線ラボアットマーク TENSEN アンダーバー LABO をご確認の上どしどしご応募ください。はい、ということで本日天線ラボはいかがでしたでしょうか。次週はゲスト、クリエイティブチーム UM 代表、山本哲夫さん、後編をお送りいたします。お楽しみに。